はい、じゃあ次ですね、善について、真の次ですね、善という心、この後ですね、合計11有識では善が教えられています。まず簡単に読んでいきますと、善、気、無頓、無心、無知、言、これ精進とも言います。教安、略して安とも言います。不法逸、業者、不害、まあ、この、ね、最初真を含めて合計11、これがこの有意識で教えられる善の働きです。これ皆さんが意識でですね、しっかり教えを聞けば、意識とですね、相応する、意識と一緒に働く、善の心です。だから、できないことはないんです。しっかり教えをですね、正しく聞けば、我々でもこの心を起こしていくことができるんです。できるから、天人菩薩は説かれたんですね。また、できるように持っていくのが仏教なんです。まあ、これを実践し、実行することによって煩悩から離れ、やがて私たちは仏にまで進んでいくことができると、まあ、こう、説かれております。だからこれを皆さんに聞かれてね、よし私もね頑張っていきたいという気持ちを起こしていただけたらと思います。でそのまず最初が仏教でいう信、信心がなかったらこの後残機も無頓無心無知、この後の善は一切できません。だから不信、ね、疑いの強い人、教えが信じられない人は当然ながら、仏教で言われるこの善も、実践することは難しいと思います。だからまず仏教では信心が大事なんです。じゃあこの信のある人は次どういう心を起こせばいいかといったら、まず2つ目がですね、残であります。残の心ね、残とはこれは、文字通り恥じる心ですね。次の気もこれ恥じる心です。まあ、皆さん学ばれたと思いますね。残とは自分に恥じる心、気は他人に恥じる心と、こう理解されたと思いますね。まあ、共にこの恥じる心です。で仏教ではこの恥じる心がなければ、すべて悪を作ってしまうと教えられます。まあ、これはですね、またいつかご縁があるときに話したんですけどね、仏教でこの反対の言葉があるんですね。残に対しては無残、気に対しては無義、ね。この無残無義という言葉がありますね。無残無義。これ煩悩なんですね。無残無義。親鸞聖人ね、おっしゃってますね。私とは無残無義の極悪人だと懺悔しておりますけどね。これ仏教で恥知らずの心、ね、無残。自分に対しても恥ずかしいと思わない。人に対しても恥ずかしいと思わない。この無残無義の心がある間は、これ悪と言ったらね、悪の根底にこの無残無義の心が全部あるんです。もし皆さんがね、例えば、貪欲、心に愚痴とかね、煩悩を起こしているときは必ずですね、その底に無残無義が、その底流にあると、有識では教えるんです。逆に、無残無義がなければ、善ができるんです。だから、残機があれば、善ができる。逆に、心が無残無義であったら、必ず悪をします。いろんな悪が仏教に説かれてますね。煩悩、貪欲、心に愚痴、欺瞞、悪見とありますけどもね、その底には必ず無残無義があります。恥知らず、厚かましい心。だからこの無残無義をこの対峙していく、これをなくしていかないと私たちは幸せにはなれない。悪ばかり作って苦しまなければならない。善ができないんです。だから親鸞聖人は無残無義と懺悔されてこの頃から離れていかれたんです。無残無義と、
恥じる心と自分を責める心とどっちがあるんですか？
違いますね。責めるのは 仏教ではこの害といってね、苦しめることですから、恥じるというのはこの真理に照らして自分のこの姿を認めることですから、例えば悪をしたならば、したならばですね、因果の通りに照らしてお粗末な自分だなと、この責めるじゃなくて認めることですね、否定しないことで、そういうこの懺悔が、この懺悔があると、この後消化といって向上して、これが懺悔になります。だから懺悔があれば懺悔になって滅罪、罪が滅びていきます。懺悔とは罪を認めることですね、否定じゃなくて罪を認めることです。だから非常に素晴らしい善なんです、この懺悔、懺悔はね、懺悔があるから懺悔が起きて、そしてこの種まきが変わるんです。懺悔、滅罪と言われますよね、罪を認めたら罪は消えていくんです。悪かったと認めたらもう次二度と悪を作らないという決意が生まれますから、だから罪を認めないことにはまた同じ悪をやってしまいます。やっぱり懺悔があって初めてこの悪をやめようという気持ちになります。この罪を認めなければ、恥のない、恥知らずの頃では悪をやりまくります。だから絶対にこのね、この懺悔はもう必要なんです、大事なんです。この無残無欺が自分だというふうにね、認めてこれを直していかねばならないなという気持ちが大事なんです。まあ、この無残無欺が全ての悪の根底にありますから、悪をする人は必ずその根底には無残無欺の心が働いています。これ大事ですから知っておいてください。でそこで具体的に言ってますね。じゃあ残とは何か、鬼とは何かですけども、こういうふうに定義されます。まず残ですけどね、自分と法の力によって、ね、善を治め悪をやめると、こう定義されます。この照らし出す、反省するこの鏡に当たるのが自分と法、自分と法と言われています。これはですね、皆さん思うかもしれませんね、なんで自分に照らして、恥じるか。あの釈尊亡くなる時おっしゃったんですね、これからお前たちは、ね、この釈迦が亡くなった後、ある意味聞く人がいなくなりますね、どうすればいいのかと言ったら、ね、自闘病、法闘病とおっしゃったんですね。これからお前たちは、ね、自らを灯火とせよ、法を灯火とせよ。他を灯火としてはならない。こう言われてるんですね。自らを灯火とせよ、法を灯火とせよ。これが亡くなったお弟子に対してのこの指針ですね。これからもう釈迦はいなくなる、いなくなるけども仏法は求めていかなければならない。偉大な指導者を失った人たちに対して、何をね、残していかれるかといったら、自分を灯火とする。まあ、これについていろんな解釈がありますけどね、お釈迦様は散々ですね、亡くなるまでにね、無我を説かれたんです。自分なんてないんだと、がなんてないんだと、自分なんてないんだと説かれたのがお釈迦様、その最後の言葉が自分を灯火とせよなんです。これは当然がじゃないんです、自我じゃないんです、これは無我の私なんです。一応あの仏教を今まで聞いてきましたので、ある程度信心はあります、ある程度知恵はあります。この自分の真実の自己といったら無我の自分なんです、それを灯火とするんです。ただ自分、それを言われてますからね、決してこの意味をね、俺のやりたい通りやるんだとかね、自分のこの側にね、あの従ってやるということじゃありませんから、あとね、仏教にのっとった、ね、いわゆる無我の自分ですから、それを自分と言われる。そして、ね、私の残した法、仏法を灯火として求めていきなさいと、この意味でこの残念には言われてますからね、自分と法の力によって、 自分の法の力によって、ね、善を、ね、健全、ね、優れた、ね、賢い善を敬い尊重し、悪い行いをやめていきなさいと。悪をやめ、ね、善を治め、悪をやめていきなさいと言われてますね。まず、自分に対して恥じるとは、ね、因果の道理、ね、法。そして、今まで仏法を聞いてきた、この真理に照らし合わせて、自分を反省するんです。自分と法の力によって自分に対してこれで人間としていかがなものかとか、ね、今の自分の心はで仏法に照らし合わせて、今まで聞いてきた仏法に照らし合わせて、仏法の教えに照らし合わせてみて、今の自分のこの心はどうだろうかというね、内面のこの恥ですね、この心はお粗末ではないかと、この恥を知る心ですね。これが残です。だからこの字は心を切ると書いてね。私これ覚え方としてはですね、心を切るとありますから、内側を、ね、見つめるという意味で私は理解しています。自分を、ね、自分と法に照らし合わせて、心を切ると書きますから。まあ実際意味はわかりませんけどもね。一応、残と切は漢字が違ってますから、まあこういう意味かなと私は個人的に味わってますけど、実際わかりませんよ。でそれに対して同じ恥でもね、外ね、鬼と書きますけど、普通鬼と言ったら自分にあるんですけど、私たちは外と思ってますね。この木はですね、世間の力というふうに書いてます。現状三蔵ね、世間の力によって恥じると、世間の力、もちろんいいですよ、今まで聞いてきた、ね、残とは自分に恥ずる心、気は他人に恥ずる心、この物差しとなるものが自分か他かの違いなんです。この前の世間はこのいい加減な世間の目じゃありません。コロコロ変わるね、世間じゃなくて因果の通りにのっとった世間の力です。原式としてこの社会とか倫理ありますよね。この真理に外れることをやりますと、しっぺ返しがあります。法律を犯したり、道徳に反することをやると、実際結果来ますから。だから、この世間の力といったら因果の通りです。ね。だから、そういういろんな世間の力をによって、ね、この、ね、どうだ、世間から見たらどうなるかという反省ですね。空気を読むと。ね。こういうことをやると、ね、周りの人はどう思うだろうかと。全く見ないのがまずいですから、よくね、席を見るんですね。実は見たら自分が見えるんですけどね、本当は。相手に映ってる姿は実は自分なんです。そういう意味で、世間の力によって、よく相手を見て、世間を見て、自分のね、行いはどうだろうかと。こう見つめていく、反省していく。で、恥を知る心ね。世間の力によって、暴悪、ね、暴れる悪を軽んじ拒み、そして悪い行いを止めやめていく力。残のある人は、ね、悪をやめることができるんですね。これ二つあれば、共にですね、悪いことをやめさせる力が恥を知る心なんです。だからこう鬼でありますからね、まあ鬼は外ってことで、ね、傷だから内側、内側に対して恥じる心、外側に対して恥じる心と、こうね、まあ、理解してもいいかなと思います。まあ、実際のこの訳はですね、教行信証に詳しくあるんですね。この残機については、最後亡くなる時の釈尊ですね、詳しくおっしゃっています。阿闍梨に対してですね、阿闍梨は晩年最後、残機の心を起こしましたので、それを非常に褒めたたえておられます。どうおっしゃってるかといったらですね、370ページにこう書かれています、後ろから5行目、2つの白法ありと、まあ、その前にですね、義は答えて曰く、6行目からいきますと、良いかな良いかな、王罪を作るといえども、心に重慶を生じ、残慶を抱けると。阿闍梨王がですね、罪を作ったんだけども、心にね、重い後悔の気持ちを
起こして残機を抱きました。その残機を抱いたアジャセに対して、大王よ、世尊、諸仏、仏様は常にこういう言葉を説かれるんだと、こう言われます。ギバが言いました。二つの白法あり、二つの白い清らかな教え法があるんだと。よく市場を救う、この二つの白法によって苦しみ悩んでいる市場を救うことができる。一つには残、二つには非なり。残は自ら、残があれば罪を作らずに済む。義は他を教えてなさしめず罪を作らせないようにするのが気だと。また残は内に自ら執着する、内側に対して恥ずかしいなと思う心。気はほつろして人に向かう、ね、ほつろして人に向かう、人に対して、思う心ですね。で、残は人に恥じる心、気は天に恥じる心、これを残機と名付けると。でこの残機なき者、残機の気持ちの心のない者は名付けて人とは言わないんですよ。人となさず、名付けて畜生となす。残機がなければ人間ではない、畜生なんだと。で残機があるからね、すなわちよくお父さんお母さん先生や、年配の方を敬うことができる。残機があるからお父さんやお母さん、兄や弟、姉や妹があることを説くんだと。残機のないものはそういう親なんかクソくらいとかね、まあそういう思いになってしまうと。まあこうおっしゃってますようにね、この残機は人間にとっても、また皆さんがこの幸せなる上においても、善をこれから皆さんが実践するにおいても非常に大事な心の働きであるということを知っておいていただきたいと思います。じゃあ次いいですかね。じゃあ次いきます。この心があり残機があって初めて仏教で言われる善、まあ、この善の中心は今から言うこの3つです。いわゆる無頓無心無知、これがまさに仏教で教えられる善です。無頓無心無知といったらですね、これは三毒の煩悩の全く反対の対極にある言葉ですね。貪欲心理愚痴の反対の心です。この貪欲心理愚痴は三毒の煩悩と言われ、猛毒を持った恐ろしい結果を招く、ね、煩悩が三毒の煩悩。逆にこの三毒から離れた心なんですね。貪欲のない心、心理のない心、愚痴のない心、この心を起こすことによって煩悩から離れていける。だから逆にこれは三善根とも言いましたね。三つの善の根っこになるもの。これはこれがまさに仏教で言われる善なんです。これを起こすことによって私たちは幸せになれるんです。当然意味は貪欲心理愚痴の反対の意味合いがあります。どのようにこれは定義しているかと言いますと、まず無頓と言ったらね、文字通り貪ることのない心。まあ、ルテンの人生がありますけども、そのルテンの人生の執着のない心、むさぼりがなければ当然死も乗り越えられます。私たちはこの生に対してすごいむさぼってますからね、死にたくない、生きていたいと、いわゆる側にね執着しています。側が自分だし思いませんので、ね、でもそれがなくなっていくんです。側は自分じゃないから、ね、むさぼる気持ちが減っていくんです。そうすれば生まれたり死んだりすることにとらわれがなくなるんです。だから死が乗り越えられるんです。私とは我じゃないから、無我の私だから、無我の私はずっとですね、続いていきますから、だから生まれたり死んだりということにとらわれがなくなるんですよ、無頓の心こそが。でちなみにですね、この悪とこの善の関係をね、こういう例えでやります。光と闇に例えられるんです。 これ死にあげても聞きましたよ ね光が差し込んだら闇が消えると、この例えは有意識でもあるんです、ね、全身を起こせば悪心は消えるんです。心を起こせば不心は消える。残機を起こせば無残無義は消えるんです。無頓無心無知を起こせば頓欲心に愚痴は消えるんです。だからこの全身を起こし続ければ煩悩が起こることはないんです。でこの心を起こすことができるように持っていくのが仏教なんです。
瞬間的に消えるわけじゃないんですか？
例えば聴聞中は多分これ起きないと思うんです。聴聞中とかね、教えを学んでいる時とかは基本的には多分これはほとんどないと思います。でも一旦教えを聞くことから離れたらこの心がなくなって煩悩が吹き上がると思います。だから次にやっぱり教えを聞いてこの全身をですね起こしていくような環境が大事だと思います。教えを聞く、ね、なかなか自分では起こせませんから、やっぱりね聴聞とかあるいは仏法の話をするとか、まあ、そういうご縁を多く持っていけばこの心は私は起きやすくなると思います。一応意識でこれ起こすことができると説かれてますからね。まあ、これは煩悩の時はまなしきはこれ起きませんけどね、でも意識では起こすことができるんです。だからこれを起こすことができるように、持っていくんですけどね、しっかり知恵を身につけて功徳があれば安心感があれば、ね、善はできるんです。だから私なんてもう善はできないんだというふうに思うんじゃなくて、全身が起こせるようにね、もちろん無理やりやろうとしたらいわゆる増毒の善になりますけどね、ね、心を起こし残機を起こせば、ね、順番にこれやっぱり順番で解かれているような感じがします。まあ、はっきりとは言われてませんけどね、この流れを皆さん聞かれたらだんだんこれ順番に起きてくるのかなという感じがするかもしれません。で意味はですね、まあ、これはまず無頓というのはこの世の世界とですね、あとこのいろんな私たちいろんな執着してますよね、いろんな生きて自分肉体とかこの生きているこのそのもの、あるいはこの生活用品とかそのものに対してね、執着することがないのが、無頓の働き、これが性といって、本質的な働きというのは、むさぼりのない心が無頓の働き、当たり前ですけどね、これが本質的な働きで、具体的にはこの善をなすのが業だと、こう言われます。この無頓によって実際善ができる、ここからまたいろんな善ができるんです。例えば六度満行もそうですけど、いろんな善が説かれてますけども、無頓無心無知から実際善ができるようになるんです。むさぼりが強い間は善ができないんです。怒りがある間は善ができない。知恵がなかったら善ができないんです。いずれもこの3つはですね、この具体的な働きは善をなすを業となすと。善を実践する。これが具体的な働きです。で無心ならばね、この我以外のもの、他ですね。私たちは我の世界に来てますから、この我を否定するものを私たちは苦しみの対象と思うんですね。この我と他がありますね。この世は私の世界ですから、ね、我以外は全て他ですからね。私たちが苦しみ、怒りが起きるのは、この我をね、否定するものが怒りを起こすんです。だから私たちの世界は必ずですね、この我を否定するものが苦しみの原因と思ってしまいます。だから本来我なんかないんだと、真実の自己は無我なんですね。これが自分じゃないと、これは心の外にあるもの、私とはこの内側だということが分かれば、ね、この我に対する囚われがなくなれば否定されても自分じゃないですから、怒りがなくなるんです。ただ真無心とは怒りなき心が無心という心の本質です。で無心だ、怒りがないから善をなすことができるんです。いわゆる無我が分かるから、ね、我だがないから、だからこの善をなすことができると、まあ、こう書かれています。だから他を 立てるということですね。もうこの我を固執しない、ね、自分の気に入らないものを否定したくなりますけど、この自分の我が薄くなれば、ね、我にとらわれなくなりますから、だから怒りが減っていくと。怒りの強い人はこの我の強い人です。自分じゃないものを自分だと思い込んで、これを否定するものを許せないという気持ちなんですね。ただこの自分という気持ちの強い人は、ね、怒りも大きいし苦しみも大きいです。だから仏教では無我を悟っていきなさいと。あなたが思っている自分は本当の自分ではありませんよと。あくまでも虚像だから、仮に作った我だから、本当のあなたは我じゃないんですよと。あなたが思っている自分じゃないんですと。もっと内側が、有意識があなたなんですよということをひたすら教え、知らせていくんですね。そうしていけば、ね、怒りも消えていくと。この我に対するむさぼりも消えるし、ね、我を否定する怒りも減っていきます。そして3番目ね、知恵が、ね、愚痴がない心、これを、無知と言いますね。もろもろの、定義を見ると、理と知において明らかにですね、理解するのが、本質的な働きだと。この無知というのは仏教でですね、宇宙の真理とこの現象理事、これを明らかに理解する働きが、これが無知という言葉のこの善の働きですね。まず自とはこれ仏教では現象そのものね、この現象的な、現象仏教で自と言います。でこの現象の底を貫いている、現象を貫く真理を理と言います。日本語に理事言葉がありますけど、本来がそういう意味なんですね。理とは真理、これ現象を貫く真理を理と言います。自は現象ね。この理事に明らかに理解できている、ね、真理が分かる、この現象がどういうものかが分かり、現象を貫いている真理が分かるのを仏教で、無知、愚痴がない心と言います。つまり知があれば、ね、このどういう現象かも分かるし、その現象を貫いている真理、無常とかね、因果の道理とかいろんな真理がありますけど、この理を、真理を、見抜くことができる働きが無知ですね。愚痴のない心、明らかに理解できている、明らかに理解できているから善を出すことができると。いずれもね、無と無心、無知はこの働きで私たちは善を成すことができる。仏教で知られる善ができるのはこの3つの働きによってだと言われます。ここまでいいですか。ただこの3つを仏教で三善根と言いますね。三善根、これがまさに善を生み出す根っこになる。根とはこれ仏教で力を表しますね。植物で言いますと、この根があるからどんどんね、植物が成長するように、この3つの善の働きが根っこになって、これから善をどんどんね、この後ありますけど、仏教で説かれるいろんな善が説かれますけども、その一番根っこに当たるのが無頓無心無知なんですね。
ちょっとだけ確認して、理事っていうのは、
はい、
何の心理なんでしたっけ。
このまず字はこれ現象ですね。この現象を貫いている真理、
それは
例えば無常とか、あるいは因果の道理とか、無我とか、いろんな真理がいろいろ説かれてるんですね。循環の理とかですね、縁起がいっぱい説いてあるんです。まあ、大体無常とか因果の理が分かりやすいですかね。この現象を貫いている、私たちはこの現象の表面しか見えませんけども、真理を悟った人はこの現象を貫いている理が分かるんです。だから知恵を悟った頃と言えますよね。愚痴のない頃ですから、愚痴は表面的なものしか分からないから、この我しかないと思っているからもう不安なんですね。知恵のある人は我はこの表面的なもの、ね、この内側が本当に自分だと思っていますから、 だから別に我が崩れても別に不安じゃないんです。でも理が見えてますから、真理を悟った人は。私たち凡夫は自意識がわからないんです。だから不安なんです。我以外にないと思ってますから不安なんです。真理を悟った人、意識が分かった人は理がわかりますから、だから我が崩れても別に問題ないんです。我は私じゃないということがわかりますから、だから理を知ることが大事なんです。仏教では両方ですね、自と理を知るのが仏教です。いいですか、はい、で次ですね、まあ、この3つを三千言と言います。で次、言、これは精進とも言いますね。精進、言行の言で、勤めるという漢字ですけども、これを仏教で精進と言いますね。この精は、これは精米の精ですね、まあ、細かくとかいう働きがありますけどね、まあ、これは純粋なという意味があります。ここ純粋な心とかね、心を清らかにする、ね、純粋な気持ちで求めていく。でこの定義を読んでみると、言というのはですね、善を治め、悪を断じていく、そういう中において勇敢に、ね、悪をやめ善を治めていくのが精進の働きだと言われています。勇敢に、勇ましくという漢字が使われていますね。勇敢に、勇ましく、その悪をやめる、そして善を実践していく、この気持ちがもう勇ましくね、で最後まで諦めない、一度やり始めたら途中で挫折することなく最後までやり遂げるぞという心が精進です。だから途中でやめてしまうものは精進ではありません。一度決めたら最後までやり遂げる心、これが言であり精進です。だから勇という字が使われて、勇敢に、ね、実践していくのが、本性というかですね、これが中心となる働きです。そして、この言は気体を退治する、これ全部ですね、退治する心があるんですね。真ならば不信という心を退治、退治とはもうなくするんですね、退治する、直し、ね、直していく、残ならば無残、気ならば無義、無頓ならば頓欲、無心ならば真理、無知ならば愚痴。精進の次の概念が気体ですね。この気体という心を退治する。だから精進を起こせば気体という煩悩が、これがなくなります。ね、精進を起こしている間は気体という、気は怠ける、体も怠けるですね。この心が起きません。そしてこの言のポイントはですね、この善を満たすとあります。この善をですね、完全に円満にさせる、こういう表現が、これが具体的な働きなんですね。言というのはね、悪に対して悪をやめ、そして善を治める、そういう気持ちにおいて勇ましく勇敢にね、いわゆる頑張るのが言であり、具体的な働きとしては善を完全に満たす。ただこの実際この言まででほぼもう善の内容が問われているんです。まず真がありました。仏法を信じ残機を起こし、そして無頓無心無知で善を実践していきます。でこれ善を実践してもね、一回だけではダメなんですね。ずっと善を起こし続けなければならないんです。業になるまで、徳になるまでね、自分の身につくまでひたすら善を収め続けていかなければならない。そして善が円満するまで、満たされるまで、いや最後まで諦めない、ね、業になるまで、徳になるまで、この精進するのが大事だから、この精進の働きとして勇ましく勇敢にね、ひるまず、ね、勇敢に、ね、努力し続け、そしてこの善が満たされるところまでやるのが精進なんです。これが精進の意味であります。 だから心を起こして残機を起こして無頭無心無知という三千根を実践し、それを完成するまでやり遂げるのが精進と。だから全部順番になってますね。ここまでいいですか。はい、どうぞ。
その10禅11禅
11の働き、真の働きね。はい、
もう禅、有識の禅、
有識の禅の禅ポイントといって、禅の働きは真からここまで11あります。で、ここまでが大体中心になってますね。この後ちょっとちょっと話がこれに含めた内容になってきますから、
うん、これが一応有識で教えられる禅っていうことですけど、
そうです、
はい、その三禅根とかの禅っていうのはどの禅を
表してるんですか。この3つ、すいません、3つの禅根でこの無頭無心無知を三禅根と言います。三毒に対して三禅根と言います。
だから
この3つがまだ禅の中心になっているんです。とにかく無頭無心無知が禅の根っこになっているんです。
だからなんか別の禅をやるっていうわけじゃなくて、無頭無心無知をやっていけば
いい。これ実は全部ね一緒に起きるんですけどね、本当は全部一緒に、本当は禅の状態といったらこの11を言うというんです。禅とはどういう状態ですかと聞かれたら、この11が禅ができている状態だと解くんです。よろしいですか。どうぞ。
懸体をなくすためには結局どうすればいいですか。
懸体なくすには精進すれば懸体は消えるんです。コツコツコツコツ悪をやめ善を治めていくことに勇敢であったならば懸体は起きないんです。
まあ、だけどそれが難しいから期待でやられちゃうんですけど、
ただ精進が続かないんですわね。
精進が続かないですね、はい、だからその精進を続かせるためにはどうしたらいいんですかという、
やっぱりね、知恵と福徳というか、やっぱり苦毒があって、そしてあと知恵がないと難しいと思いますね。まあ、もっと言うとですね、私が思うのはですね、やっぱり思想力だと思います。この私たちがですね、通達位信心欠如まで積むためにはね、この現状三蔵は資料位で大事なのは、この資料位で大事なのはですね、思想力と教えてるんですね。やっぱりこれはやっぱり私は大事だと思うんですね。この思想力をしっかりとですね、集めていくということだと思います。4つの優れた力ってありますね。善有力、そして思量力、善有力、そして思量力、とも間違ってます、すいません、善有力、思量力、そして再力、そして陰力ね。こう今言われておりますけれども、まず、私たちがこの善を実践するためには、私の心をねやっぱり支えてくれる人、善友、まあ善知識もしくは同業でもいいですね、私心を支えてくれる人が必要です。そして苦毒ね、安心感ね、苦毒が必要です。でこれがあってやっぱり才、やるぞと心を作る、菩提心を起こして、で善を起こしていこうという気持ちが起きると思います。それが陰力となってやがて業になっていくと、まあ、こういうふうに説かれてますから、やっぱり具体的にはやっぱり善友を、ね、しっかり大事にしていくとか、そういう関係をしっかり持っていく、そしてこまめに聴聞して、苦毒を蓄えていく、そしてやる気を起こして実践していくと。
その思想力と真の関係は、真があれば、真があればそれこれが全部やれてくるんですよね。
うん、まあ真があればね、でもこれ真もなかなかやっぱり
得らないのが、
やっぱり相互の関係ありますけどね、やっぱり友達が支えてもらって心も深まっていきますし、 やっぱり具体的にはやっぱりそういう友達とかそういうコミュニティなんか大事だと思いますね。仏法が聞ける環境で友達、そして、自分でもコツコツコツコツメールを読んだり DVD 見たりね、仏法を語ったりすると、まあ、今までのある意味流れた私はそんなに変わらないと思います。それを今日は教学的に言っただけであって、ね、教えではこうですよと。でもやることは今まで通りコツコツコツコツ時間がかかっても、ね、やっていくしかないというのが結論です。よろしいですか、はい、じゃあ次いきますね、次教案いきます。教案、教案というのは何かと言いますと、まあ、略して案とも言いますけどね、これは、文字通り軽やかな安らかな心、軽やかな境地を教案と言います。まあ、心や体をね、軽やかに安らかにする働き、いわゆるこれで心や体がのびのびとした爽やかな状態を言いますね。心や体が爽やかにのびのびとした状態、これが教案です。一応教えから言ったらですね、この教案以外は、みんな一斉に働くらしいんですけどね、この教案というところだけはこの禅定、心がずっと静まった時にだけ起きるそうです。ずっと心が情に入った時ね、ずっと心が集中してこの散乱していない時に心は穏やかな 軽やかな境地で、皆さんでもね、心を集中させて、例えば聴聞の後とか、ね、仏法を真剣に聴聞した後なんか非常にね、心が軽やかな爽やかな気持ちになると思うんですね。私も実感から言えばありますわね。真剣に聞いた後なんか軽やかな、ね、まあ、のびのびとした爽やかな状態になるのは、情という情に入ればこういう心が生まれるんです。だからこの心だけは情に入ったら起きるんですね。まあ、他のは情に入らなくても起きるんですけどね。
それはなんか軽やかな気持ちになるというのは善なんですか。
善なんです。だから心をあの集中させることは善なんです。情は、
まあ、集中させるという意味で例えば
善、まあ、心をあの乱さないんですね。もうずっとこの集中させる、もちろん仏法ですけどね、悪いことに集中させてもダメですよね。
それ教案イコール情みたいな感じ
ですか。まあそうですね、まあ、軽やかな状態、実はこれは全部ね、状態なんです。善の状態なんです。この場合の11の善は、この善の状態をこの11で表しています。まあ、軽やかな、安らかな状態が善なんです。逆に重かったりね、不安な状態は悪なんです。そういうのは必ず、実際いろんな悪を引き起こしますから。これは重かったりですね、不安な状態ならばね、他の悪をどんどんね、いろんな煩悩をまた次々に起こしまくり、起こしたり、悪を連鎖的にね、作らせますので。だから、軽やかな、安らかな境地でいたら、ね、心も落ち着くし、この悪を起こすことはないんです。だから余裕がやっぱり大事ですね。余裕というものをしっかり作って、軽やかな、安らかな心の状態にいることがいいんです。まあ、これがこの案ですね。これ善だとして教えられます。で次、不法逸、これはですね、どういう善かと言いますと、言と無頓と無心と無知と4つを一緒にした心が不法逸なんです。なんか特別な心の働きあるわけじゃないんです。無頓無心無知プラス言、この4つが一つになった心を不法逸と言います。だから具体的に言いますと、無頓無心無知精進を務める心を仏教で不法逸と言うんですね。欲しきままの心を離れていく、欲しいままにね、やりたい放題する心から離れた心ですね。親鸞聖人この不法逸をですね、欲しきままの心と、 解釈してられますけどね、欲しきままの心から離れた心、コツコツコツコツね、むさぼらない怒らないね、愚痴のない心で、努力していく、これを不法一というふうに言うんです。
なんか今度は変わらないような気が
する。まあ、語はこれ精進だけですよね、
はい、
これは4つ一緒になって不法一なんです。なんでこんな心がね、別にこの置く必要があるのかと私疑問があるんですけども、まだ私ちょっとまだそこはちょっと理解できてないですけどね、深い、ね、心は多分あると思うんですね。まあ、こういうのは仏教に結構あるんですよ。いろんな心を一つにして別の心、一つの心として設定するんです。まあ、これが実はこの後もね、行者も不害も同じような感じなんですよ。まあ、なぜこんな中途半端なね、こういう心というものをね、考えたんだろうか。まあ、これおそらく想像ですけどね、やっぱり過去の先哲、先人たちがやっぱりですね、仏道修行していって、この自分の心を見つめ、ね、分析をやっぱり細やかにしていくにつれて、やっぱりどうしてもね、無視できない、こういう心が存在することを発見したんだと思います。そして、こういう心として、設定したんだと思いますね。こういう心を起こしていくことが仏法ですよと。まあ、これから後で分かるかもしれません。今の私は今の言葉でしか説明できませんけど、ね、後で将来分かるかもしれません。まあ、これが、不法律ね。次、十、行者と言います。これは何かと言いますと、言、無頓、無心、無知。この四つの心、プラス、今から言う三つの心が加わったのを行者と言います。不法一プラスですね、こういうふうに説かれてます。非常にレベルが高いですけどね、平等に正直に報いように善ができる状態を行者というと、非常にレベルの高い、心なんですけどね。不法一というのは今言いましたように無頓無心無知プラス行ね、これを一緒にした心を不法一ね、もうだらしない心がなくなるね、法一のない状態、これプラス行者というね、まあ、執着の離れた、まあ、そういう働きなんですけども、これプラス平等という心、この場合の平等とは何かと言いますと、アップダウンがないんです。仏教で言いますので鬱とか躁という状態がないんです。平常心の状態、アップダウンのない、ほとんどこれボンドが起きない状態、これを平等と言われています。普通私たちは上がったり下がったり、ね、落ち込んだり、ね、この調子に乗ったりしますわね。そういう状態がないのをここで平等と言われています。そして正直、混じり気がない正直な心、そしてポイントはですね、これ無垢用ですね、意図的に意識しなくても善ができる状態。仏教では7時までを無垢用と言いますね。7時まで、この仏になるまでは意識しなければ善はできないんです。これ浮遊と言います。で、完全に仏法が身についた状態が8時48段なんです。で、48まで行きますと無垢で、無意識レベルでもう生活まんまが善ができるんです。で、初時から7時まではね、悟り開いてますけど、真理は見えますけども、意識的にですね、心を働かしていかないと善はできないんです。で、8時まで行けば無垢の状態、ほとんど、ね、意識しなくても、全く意識しなくても、ね、意図的に、ね、心を働かせなくて もう善のできる状態、これが無垢です。だから完全にもう、ね、仏法が身についた状態が 8位ですから、もう8時以降はもうほぼ仏と同格なんです。あとは救う人の対象が違うだけ、あと力が違うだけです。だから仏と言ったらすごいレベルが高いんですね。まあそんな人この世にいるんかと思いますけどね、まあ、ちょっとありえませんけども、でもそういう状態がこの行者なんです。非常にレベルが高いんです。これが行者ね、無頓無心無知ゴンプラス、平等アップダウンがない、混じり気がない、そして無意識レベルで善ができる状態を行者と言います。そして最後究極の善が、不害と言いますね。文字通り責めない、害することがない、他の無常といって、この生きとし生きるものに対して、ね、損なったり悩ませたりすることがないと。そして悲しみ哀れむ、すべての人をね、悲しみ哀れむ心、ね、害することをしない、ね、尊悩しないね、人々をですね害することがないんですね。損なったり悩ませることはしない。そして、苦しみ悩んでいる人を共に悲しみ、そして哀れむ、悲悯するのが、不害だと。もう完全に怒りがない状態、究極の善かもしれません。どんどんレベルが上がっていってますからね、行者の最後に来ますから、この不害、これこそまさに善と言えますわね。相手を絶対に傷つけない、ね、全ての人をかな、ね、悲しみ共にね、相手の気持ちを分かってあげる、そして哀れみ、ね、救ってあげたいということですね。実はこの、インドはですね、私はこの精神があったんだと思いますね。実際の仏教の歴史はですね、調べてみると、この不害の歴史です。不害。絶対他宗教、他教徒を絶対に、この責めない。害しないんです。これが仏教の歴史です。だから今までね、イスラム教徒は仏教徒を破壊し、殺しますけどね、仏教徒は絶対に他の教団、下道の教団を破壊したり、殺したり、傷つけたりすることは、なかったと思います、まあ、いわゆる寛容と、いわゆる包容力の思想と歴史だと思いますね。相手を許す、ね、寛容な気持ちで相手の我を否定しないのが仏教ですから、寛容と包容力のあるそういう思想が仏教であり、そういう歴史が仏教の歴史です。だからインドにはそういうのがあったと思いますね。だからガンジーなんかそうですね、非暴力、非服従ですかね。絶対、イギリスに対してね、やられてもね、やり返さない。暴力で訴えないんですね。非暴力。しかし、従わない。不服従ですね。まあ、そのガンジーの、ね、精神に多くの人がね、感銘を受けてますけどね。まさに、この、まあ、無抵抗、ね、非服従、不服従ね。まあ、この不害という、この、精神をガンジーもね、身につけていたんじゃないかなと、まあ、こう思いますけどもね、まあ、これが不害という意味ですね。で一応この11が仏教で教えられる善、これ仏教で善法欲と言いまして、これを欲していきなさいと言われるんですね。11の善を、ね、皆さん求めることができますから、求めないこともできるし、求めることもできるから、これをね、求めていきなさいというのが一応有識の教えです、ね、できますからと教えますからね。これができるように、この善の状態に持っていけるように、ね、するのが仏教だと思います。よろしいでしょうか。
これは要するに最後の方の4つのことを考えると、レベルアップをどんどんしていきなさいっていうような、
まあ、そんな感じしますね。レベルアップですね。最後はもう仏の境地ですわね。まあこの業者でも8時ですからね、
まあ、最初はまだ芯がなかったら次がないから、
そうですね、
ずっとレベルアップしていって、最後の方はまとめてこれができるようになったら、この悟りくらいが高一ですよ、この悟りくらいが業者ですよというような、
そんな感じしますね。だんだんレベルアップしていく感じが私にはいたします。おそらくそういう御心だと思います。じゃあ今日はこれでじゃあ終わりましょうか。